あら、切れちゃった。じゃあ、昨日と同じのかけよう。あ、こっちにしよう。 よし、こんばんは。来ました。疲れてんのに来た。とりあえず一人ぐらい消化しようと思って、来たよ。とりあえずこんばんはです。まあシロちゃんがやってるということで、だけど避難所ていうか、なんで避難所でやっかね。本スレ空いてんならもうどんどん本スレ行こう。どっちかというともう本スレ空いてるからもう飛び込んでいくよどんどん。で、今日も京都で、99人の最終電車、銀座線を舞台にしたお話、99人のお話、相変わらず進まねえね。全然多いわ99人っつうのは。井上ゆめとらしいんですけど、ここでは井上ゆめ人。もう何回言ってんだろう。配信もね、多分ね、99人の最終電車だけで相当やってると思うんでね。しかもね、頻度が多い。稀に見る頻度だ、俺、登場回数的に。こんなに毎日、毎日っていうか、週にね、3、4回行くようなのはね、どう考えてもね、ちょっとね、ありえないね、今までのあれだとね。で、画像アップ中。本当にもうね、頑張りすぎ。本当に。今日疲れてんのにもかかわらず、なんか潰さなきゃと思ってね。PSU やる気がなかったんですよ、だから来たんですけどね。本スレ、レス読みで、五百様さん、今日の会議はどうでしたかと。ですね、今日の会議ね、基本的にね、うちの会社、新人だろうが何だろうがですね、一つ何か任せると、でけえことを任せて、やってみろって感じで出すんですよ。で、もうすでに、7月の方で自分報告っていう形で、その取締役とか社長とかいる中、20人ぐらいいる中で発表するんですよ。現在こういうことをやっていて、こういう状況だと、いうことをやるんですよ。自分あんまりね、いろいろ言うとあれだけど、まあ、とりあえずなんか、いろいろ、まあ、調査して報告するって人なんですよ、俺は。で、7月の報告で、まだ調査中のやつを今度は9月でどうなってんだというのを報告っていう形でしたんですよ。またね、今日は。そうそうそう。だって一番初めにいきなり言われたのが、配属決まって、そこの課に配属されて、ね、とある課に配属されてですね、いきなり一発目ね、うちの会社に新しい新装置がつくんだけど、それの担当、だから、運輸くんだからと、マニュアル作っといてと、はぁっていうね、意味わかんねえよっていう、ね、新人がいきなり一つでけえ新装置をの担当になるっていうね、だから新人一人しかその、なんつうの、使い方がわかんねえと、妙な会社でしょ、うち。絶対おかしいよ、だって。新人にそこまで任せていいのかっていうね、まあ、大した装置じゃなかったんでね、パソコンいじくるより楽だから、だけど、いろいろ、毎日やらなきゃいけないこととかあって面倒なんですけど。そう。まあ、とりあえず今日の会議は普通にですね、問題なし。てかね、配信をこうやってするようになってですね、緊張っていうのは全くしないんですよ。そういう、なんつうの、上の連中がバーって座ってても、何の問題もないんですよ。このトーンで喋りますから、そっちでも。っていう感じでやりますから。今回のっていう感じでやりますから、今回の報告ですけどもっていう感じでやるんで、誰俺。そこでも DJ みたいに喋ってんじゃんっていう、そうそうそう、本当にね、本当にひどいよ俺で、だけどなんか良かったよっていうメールが来てた、会議終わった後なんか2時間ぐらい経ったら、どっかの部長さんから、あんまり顔見たことない人から、そうだってほぼ全部の課のね、部長以上のクラス、部長を含めその上のクラスの人たちが集まるような会議ですよ。そうそうそう。でもそれでも緊張しないっつうのはこの配信のおかげ。配信のおかげで全然緊張しねえわ。だから普通のトーンで喋れるっていう分 ではやっぱりね、配信しててよかったなっていう、あの面接の時はまだやってなかったからな、あれだけど、でもそれでもその前からまあ何かに壇上に立って発表とかそういうのはやってたから、そういう分では慣れてたのかなっていうのはありますけど、でもやっぱり配信これだけやってたのは絶対強かったと思う。そういう点でね、かなりね、そういう連中相手にしてても普通にダラダラ喋りますから、ダラダラ喋っちゃいけないんだけど、まあ、っていう感じです。まあその辺で。で、504番さんで、イサムちゃん来たこれと、来ました。こんばんはっす。505番さんで、おじいちゃんこんばんはと。おじいちゃんじゃねっつの。5社6入で20歳。で、506番さん、就職したくない。就職したくないか。あ、でもね、そうよ。あの、学生時代がどれだけ遊びほうけてたかっていうのはわかる。いきなりね、あれだからきつくなるからね。ほんと。いきなり時間が絞られるから、一気に。休みなんてほとんどなくなるしさ。ほんと、大変だよ。だから、あの、仕事に入っちゃうともう、あれだね。その割には俺こんなにやってるけどね。俺特殊ですから、多分。みんな多分大変だと思うんで。で、507番さん、イサムさんこんばんはって言って、なんで泣いてんの？泣いてんだか笑ってんだかもうわかんないけど、こんばんはーっていう、わかんないけど、こんばんす。で、508番さん、これは誰？以前音流せずに朗読断念した人です。で、トリップついてる。久々に来てみた。え？これ何？あの、今まで、で、実況したことある人？全然わかんねえ。え？そのトリップは誰？ VCW？ 昔の人？ VCW 誰？ごめん、全然わかんねえ。え、最近の人？以前朗読しようとして断念したっつのは誰だ？ VC？ いないじゃん、いないじゃん。わかんないよ。誰だよ。全然わかんねえ。わかんない。だ、けど、久々に来てみたと。まあ、お久しぶりですと。いうことで。509番さんで、何言ってんの？俺なんてまだ内定ないんだぜと。お疲れさんです。でもここで諦めちゃダメだよね。うん。絶対ね、この辺でね、うん。いける。てかね、なんつうのかな。いける。別に問題ねえ。でもね、マジでね、本当にね、入ってみると全然違えよ、会社って。いろんなことがわかるよ、大体。うん。まだ俺も数ヶ月、まあ、一年もやってないくせにこんなこと言ってんのもあれだけど。それだけしか会社にいないのにもかかわらず、全然違うっていうね。多分ほとんどの人がそういうことを感じるんでしょうけど。で、次、510番さん。俺も配信した方がいいのかなと。んー、とりあえずね、なんか人前で喋るっていう、のは、なるべく経験しとけば、面接なんかで、緊張するってことはないと思う。だって自分全然緊張しないもん、面接とかでも。いい緊張感はあるけど、でも、なんだろうな。うん、かなり素に近い状態が出せるよ。うん。あんだけいてもなんともないもんね。で、次。511番さん、イサムの兄貴こんにちはと、今度兄貴になった。でも実際自分長なんですけどね、3人兄弟の。で、次。512番さん、みんなまとめてやっちゃいなよと。俺も配信した方がいいのかなっていう人に対してか。あと、久々に来た、以前の音を流せず朗読断念した人、ピンポンピンポン。ゴーストヘッドやるんだ。クロックタワーの。ゴーストヘッド懐かしいな。クリアしたよ。で、513番さん。510が配信するなら俺もやると。なるほど。で、514番さんで、5社6入で20歳でも4社5入なら30だよねと。なんで？そうだよ。悪かったな。そうだよ。30だよねって、30だよ。515番さん、今日のゲストは、以前音を流せず朗読を断念した人と、誰？だって音を流せずってことは誰もさ、 あの、聞いてないってことでしょ？謎、謎すぎ。あ、あとで、シロちゃんの本に書いてありましたけど、クリムソンの迷宮、あれはですね、自分が配信してね、かなり初期の頃に、リスナーさんだと思ってたら、まあ、それトニーちゃんだったんですけど、あの、ラジオやった時に聞いたんですけどね。書き込みで、何か面白いホラー小説ありますかと。自分があの、ホラーばっかり読んでるっていう話をした時に、そういう書き込みをしたと、トニーちゃんがね。で、クリームゾーンの迷宮って面白いよっていう話を、もうね、自分が配信してあんまり経ってないから多分ね、12月頃とかだと思う。に言って、で、トニーちゃんが買ったと、実際頼んで読んで面白かったですっていうのを、次のラジオの時に聞いて、そうそうそう。それで、ああ、そうなんだ。まあ、読みやすいし、まあ、下郎実って感じ、その下郎の人でもね、その、あんまり小説読まない人でも、ゲーム好きな人なら、なんかまあ、読みやすいんじゃないのっていうので、ちょっとおすすめみたいに言ってたら、なんか最近だってまたクリムゾンの迷宮っていうのが出てきたね。天使のさえずりっていうのも、岸優介のやつで確かあって、それも何、ヤクが読むんですか？あれは結構ヘビーじゃねえかな。どうなんだろう。自分はですね、おすすめだとしたらね、自由殺人とかどうですかね。自由殺人っていうやつがあって、大石圭っていう人のやつかな。自由殺人ってね、結構面白かったよ、俺読んだ時。うん。あとは映画のあれですけど、韓国の映画のやつですけど、トゥーシスターズ、姉妹っていうのを吉村達也っていう人が小説で書いてるんですけども、若干いじってます。あと日本人でも読めるようにっていうか、わかるように書いてる。これ韓国のやつで、韓国のね、なんかね、昔話みたいのが絡んでくるから、それをどうやって日本人にわかるようにっていうので、少しアレンジして書いてるやつがあって、姉妹っていうのと、その吉村達也の姉妹っていうのと、大石圭の自由殺人ってやつは結構面白いかもと思った。うん。あとなんだっけな、なんかね、変な話だとね、あれだな、レフトハンドとか、あれ誰かいたんだっけな、忘れちゃったな、レフトハンドって。まあ、そんなのあったね。まあいいや。で、続き、515番さん、今日のゲストは508番。この人と。で、これ言ったっけ、俺。で、516番さん、イサムさん来てたと、聞きました。今日のゲストは誰かなと。てか、毎回ゲスト呼びませんよ、別に。まあ、呼んでないしね、実際ね。で、517番さん、俺かよと。てか、誰だよと。相変わらずわかんねえぞと。トリップついてるけど、トリップついてるってことは配信したんですかと。わかんねえけどね。で、518番さん、早くスカイプ登録しとけよと。そうか。そうなんだ。で、519番さん、岸優介の、本は少数精鋭だなと。少数精鋭か。バーっと出してね、あれだってこと。吉村達也のはもうね、もうすげえスピードで書いてるからね、あの人のやつね。ほとんど持ってるよ、あの人のホラーだけ。で、520番さん、単にまあ遅いだけだと書くのがね、あ、なるほど。で、俺なんでこんな喋ってんの、俺。無駄に喋ってる。無駄に喋ってる。20分も喋ってる。早く読めって話だよ。自分で消化したいと言っときながらこうやって食べるという、俺らしい。これで今アップ中。アップ中つってアップしてねえし。あ、そうそう、なんかな、なんつうのかな、ちょっと前にあれ、せっちゃんと話してた時に言ったのかな、俺、自分ですね、三国無双やると三国志を読み出したりとかですね、剣豪っていう元気から出てるゲームをやるとですね、剣豪について調べたくなったりとかする人なんですけど、それでちょっと、あ、久々にちょっと読みてえなと思い出したのが、方針演技、ジャンプでありましたけど、あれはまあ随分アレンジしちゃってるんですけど、それでも、なんつうのかな、ちゃんとした方針演技の方、ちゃんとしたっつうのはあれだけど、 オリジナルの方はどうなんだろうみたいな、でちょっと気になって読んだりしたこともあった、解説書みたいなやつをね、そう方針にね、初めの方すげえ面白いなと思ったな、後半グダグダになっちゃったな、あれな。そう、絵も自分はあの藤崎龍っていう人の絵は好きだったんですけど、そうそうそう、ちゃうちゃう、それはない。521番さん、バトルフィールドとかやると戦争やりたくなるのと単純すぎ、単純すぎ。俺何 F1 のレース、そのレースゲームやったら俺 F1 レーサーになろうとか、そういうのそこまでいかないけど、そう方針演技はね結構ハマってね、あれはねいろいろ友達と一緒にね何か解説みたいなやつ買ってね、あれは知ったりとかね、あとはね光栄から出たねあのシミュレーションゲームで方針演技あったんですけど、その流れに乗っちゃえみたいな感じで、だけどまあジャンプのやつを、ゲーム化したやつではないんですけどね、それも買ってやったりとかしたもんな。そうそうそう、方針演技懐かしいわあれ。そうあれでちょっとね公式のあそこ行って、あおなんつうのなんか今まとめられてるそのなんつうのかななんかあるよね、名前忘れてたけど、新しく、まあ、ドラゴンボールとかスラムダンクとか悠々白書とかあの辺のやつがなんか再販っていう形でなんかありますよね。あオリジナル方針にも後半グダグダだっけ、てかねもうかなりなんかあれなんだよね。そう、それで見てたらね、あの、イゴっていうキャラが、あの、いるんですけど、あれ、あの、キャラの説明見てたら、すごい、今のこの、ゲロウ実内の自分を見れるようだった、あれは、なんとなく。まあいいや。そう、あの、イゴちゃんね、イゴちゃん結構好きだったんですけどね、あの、ジャンプの方のやつね、で、続き、522番さん、料理読むと、胎児を食べたくなるのと重症で、523番さんがオリジナルの方針演技を考案くだくだ、まあね方針演技そうね、てか三国志もね途中でまああれなんですけどね、そう親父が持ってたあのなんだっけやつをちょっと読んでね、はいっていうね、あとは三国志のそのまた解説系のやつをねちょっと読んだりとかね、そういうことしましたね、で524番さん、エロゲやるとセクロスしたくなるよねと、ほうそれで来ちゃうんだ524番さんは、なるほど、俺はエロゲをやらないからなねえ、でまたなんで喋ってんだろう俺、また無駄に喋ってるわ。でそろそろやろう、だからね方針演技ね、また喋ってるよ俺、そうなんかあのこのキャラはこの人の声かなっていうのでちょっとまたねあの自分の妄想爆発っていうね、結構ねそういうの好きなんですよ、そういう遊びが、だから企画とかやる際にあの自分ではかなり楽しんでやってんだろうなって思うけどね、そうこの人このキャラはこの人がやると面白そうだなとか考えるのが自分好きでね、考えてる時が好きでね、で、次いこうっと、今日はそろそろ10時か、あと20分ぐらいで10時だから、どうしようかな、ねこいつはこいつはどうかな、誰かと絡んでるかな、11話完結、24時3分の銀座駅か、24時3分銀座駅に佇んでるやつか、こいつか、違うこいつか、こいつか、高須信次っていうやつがいます、銀座駅、24時3分から、最後までか、24時13分の銀座駅、まあこいつ電車待ってるわけだから当然24時13分に電車が来るんでね、いますわな。じゃあちょっとやってみようかな、じゃあこいつでいきます今日は11話、結構長め、まあ1時間くらいかかるかなっていう感じですかね、こいつを読んで、まあ今日は終わりにしようかな、まあ明日もありますからね普通にね仕事は、で、いきます、24時3分銀座駅高須信次、 一足遅かった。階段を必死で駆け下りたが、すでに渋谷行きは走り始めていた。チェ、ついてね。信次は走り去る銀色の電車を目で追いながら奥歯を噛みしめた。何もかもついてね。ホームの床に唾を吐き捨てようとして、信次はその唾液を飲み込んだ。大きく首を振った。それがダメなんだよおめえは、と信次は自分に言い聞かせた。何もかもじゃない。ついてなかったのは今の電車に乗れなかったことだ。エリコのことはついてないんじゃない。そんな風に思ったらあいつがかわいそうじゃないか。子供ができちまったのはエリコのせいじゃない。あれは事故だ。事故はついてなかったが、産んで二人で育てようと決めたんだ。決めた以上、ついてないなんて思うんじゃない。そんな風に思ったらダメだ。信次は右手で髪をかき上げ、その手をちらりと眺めてズボンのポケットに突っ込んだ。手術なんてまたできるさ。何も今やらなきゃいけないってもんじゃない。そうだろう。え、今俺とエリコがやらなきゃいけないのは生まれてくる子供をちゃんと育てるってことだ。そのためには金がかかる、いろいろかかる。だから手術はほんのちょっとだけお預けってことさ。ほんのちょっとだけだ。子供が大きくなって貯金もできたらまた考えればいいな。今だって幸せじゃないか。エリコと一緒に暮らせてるんだ。これ以上のことなんてないぐらい幸せじゃないか。チンポコついてないぐらいなんだってんだよ。信次はひょいと肩をすくめた。周囲に客は少なかった。ホームの向こうには結構客の姿も見えているが、この階段付近にいるのはポツンポツンと男が二人立っているだけだった。新聞を手に持った図体の大きな男と目が合った。てんてんてん、なんだよ、と睨み返してやると、男は取ってつけたように新聞に目を落とした。ふんと信次は鼻を鳴らした。いつだってできるさ、と信次はまた自分に言い聞かせた。急ぐ必要がどこにあるよ。俺にチンポがついてないのは生まれてこの方ずっとだ。25年間ずっと俺の股にはあるべきものがぶら下がってなかったんだ。25年間我慢してきたんだ。あと何年かの我慢ができねえはずがねえだろ。え、男にしちゃ随分チビだってことは認めるけどさ、晒し巻いて胸を押しつぶして汗もなんか作ったりしてさ、まともな仕事に就こうとしたことはあるけど、履歴書には小杉城の名前を書かなきゃならない。信子なんて書けるかよ、そんな名前。だからお決まりのお鍋やってるってだけだ。それをもうちょっと続けりゃいいってだけだよ。ついてないなんて言うんじゃない、思うんじゃない。そんな風に思ったらエイリコがかわいそうだ。そうだろ。こいつ一応男のマークなんですけど。本スレレス読み、525番さん、イサムさんは声優とか詳しい人なのか。ちゃう、全然ちゃう。下郎の人で当てはめるだけ。声優とかはね、自分が知ってるのはね、田中真由美、クリリンの声の人だよね。で、野沢雅子、それ悟空の声の人だよね。で、若本のりおだっけ、あれ。やばい。ちょっとそこ曖昧。若本まではわかるけど、あれ確かのりおだよね。穴子さんの声の人ね。あとね、あと誰だ。あと誰だ。聞けばわかるっていう人がいるかもしれない。名前を聞くと、あー、いたね、そういう人っていう。そんぐらい。よし、526番さん。エロゲやるとセクロスしたくなるよね、という方に、どういうことだと、アンカーついて。で、527番さん、シーマンやると魚飼いたくなるよね、と。飼えばいいじゃない、リアルの方を、じゃあ。で、528番さん、メタルギアソリッドやると、どこかに潜入したくなるよね、と。重症。お疲れ。相当スニーキングミッションやりたくなるんだ、自分の中で。うん。あと、見えない赤外線のその赤い線をね、飛び越えたりとかしたくなるんですよ。ならないけど。なんか自分でね、こいつには見つかっちゃやべえ、というふうに、相手を決めてですね、動くわけですよ。やりませんけどね、そんなの。今思いついただけですけど。で、529番さん、ブルラーって書いてあるけど、俺真似できないから別に、そうそうそう。で、次。 じゃあ行きまーす。こいつ11話あんだよ、だけどこいつ。こいつの顔はそういう意味なのかな。こいつの顔グラフィックはまたちょっと独特なんですけど。うん。そういう意味なのかな、これ。この目みたいに見えるところのこの絵の描き方。うん。まあいいや。24時4分、銀座駅、高須信次。っていうかずーっとこいつは銀座駅。うん。信次は正面の壁に目をやりながらぐいっと背伸びをした。エリコがレイプされたのは半年前だ。勤めていたレストランの同僚に騙され、飲めない酒を飲まされ、その挙句レイプされた。信次は警察に訴えようと言ったが、エリコは嫌だと言って首を振った。結局、彼女がレストランを辞めた。ちょっと待って、音がでけ。レイプした男は今でも同じところに勤めている。ぶん殴ってやるという信次をエリコは必死になって止めた。あなたまでレイプされたらどうするの？その時ほど自分の体が憎たらしく思えたことはない。そうなのだ。どんなにあがいてみたところで信次の体は女なのだ。腕っぷしには自信がある。そんじょそこらの男には負けない。子供の頃男の子と喧嘩して負けたことがなかった。男の子を泣かせるのは気持ちが良かった。ボクシングジムに通ったこともある。周囲のコーチの目が嫌になってやめてしまったが、今でもアスレチックに通って体は鍛えている。女子プロレスを考えたこともあるが、背が低すぎると言われて諦めた。だから、エリコをひどい目に遭わせた野郎をコテンパンにしてやるぐらいの自信はある。何発か殴られたって構わない。間違っても逆にレイプされるような隙など見せない。しかし、エリコの言葉は信次の胸に応えた。彼女の前では強がって見せたが、一人トイレに入って信次は泣いた。声を出さずに泣いた。涙が止まらなかった。悔しくて悔しくて仕方なかった。その悔しさはエリコがレイプされたことに対するものなのか、自分の体が女だからなのか、よくわからなかった。しばらくして信次はエリコから妊娠したことを告げられた。彼女は降ろすと言った。それに反対したのは信次の方だった。自分自身でもびっくりした。どうして？とエリコは聞いた。子供に罪はないよ。エリコのお腹の子供を殺すなんて俺は嫌だ。だってあいつの子供よ。エリコの子供だ。あなた嫌じゃないの？俺とお前の子供だ。あんな奴のことなんて考えなくていいよ。神様がくれたんだよ。俺たちに子供を授けてくれたんだよ。強がりだということは信次自身にも分かっていた。多分エリコも知っていた。その時の信次には心の中にねじ曲がった感情があった。エリコに子供を産ませることでレイプした男に対して復讐するような気持ちになっていた。下ろしたら完全に負けてしまうように感じた。エリコにはそんな馬鹿げた復讐心などなかっただろう。そんなことで復讐になるなどと思うわけがない。彼女は泣きながら信次に抱きついてきた。信次を抱きしめながらエリコは嬉しいと言った。もちろん今では信次の中にもそんなくだらない復讐心などない。そんなねじ曲がった気持ちでは生まれてくる子供がかわいそうだ。今では本当にエリコと自分の子供だと思っている。あの時は単に口をついて出てしまった言葉だったが、本当に神様が二人に授けてくれた子供なのだと思えるようになった。エリコと自分と、そして子供、完璧に俺たちは家族になれる。本物の家族になれる。一つになれるのだ。信次はスーッと息を吸い込んだ。こいつも結構ね来るね、で、本スレレスミ、まだこの流れが続いてる。530番さん、脱出ゲーやるとここから逃げたくなるよねと重傷。なんで脱出ゲーやるとそんなに影響されちゃうんだ。ハマりすぎ、531番さん、サイレントヒルやると暗闇の中ライト一つでさまよったり霧の濃い朝に探索したくなるよねと。どれだけリアルでやりたくなってんだっていうね。うわすっげえこの体験してと。で暗闇の中よっしゃーって懐中電灯持って行って、でラジオ持ってフィーってなったらちょっとね近づいてねバッと振ってみたりね。やばい、霧の濃い朝に探索したくなるってね。危ないよ本当に、で532番さん、ザ・コンビニやるとなんでこんなとこでくすぶってんだろうって気分になるよねと。 なんでこんなとこでくすぶってんだろうと思うんだ。ザ・コンビニやると。あ、そうなんだ。俺わかんねえわ、その気持ち。面白いわ。で、533番さん、男でもレイプされるときはされちゃうんだぜと。本当なの？まあね、ゲロ術にはなんかされそうな人が、ね、ターゲットにされそうな人が、いますけどね、そういう声の持ち主がね、本当には別にやられるとかそういうわけじゃない、当たり前だけど。で、534番さん、クレイジータクシーやるとタクシー運転手になりたくなるよねと。危ない。まず危ないよ。ね。心の中でね、やーやーやーやーやーってなってたらね、おかしくなっちゃう。あんなね、適当にね、なんつうのかな、反対車線にぶっこんでってね、ジャンプしてね、ガシャンって、ね、ドリフトしたり、すれば、お金プラスでチップもらえると思ってたら、なんつうのかな、大間違いだと、いうことですよ、本当にね、あんな、クレイジータクシーやったタクシー運転手って、ね、影響されすぎ、小学生でもなんねっつうの、あんのかな、小学生とか、わかんねえ。クレイジータクシーやってタクシー運転手っていうのはねえと思うけどね、さすがにね。で、次。ねえ。今日疲れてるから、ちょっと。ちょっと飲み物飲む。てか、こいつどうやって終わらすんだ、この話。あー、でも24時13分にこいつ銀座駅いんのか。そっか。よし、続き。24時5分、銀座駅。高須信次。覚悟だけはしておかなくちゃね。エリコはつい一週間ほど前、信次にそう言った。覚悟？何の？子供が大きくなった時のこと。てんてんてん。とっさに何を言われたのか、信次にはわからなかった。この子は？と、エリコは膨らみ始めたお腹を撫でながら言った。そのうち自分にはお父さんがいないって知ることになるわ。信次は眉を寄せてエリコを見返した。俺がいるじゃないか。エリコは首を振る。だって学校に上がるでしょ。その時の手続きなんかは私たちでやるにしても、きっといつかは自分の戸籍を見ることになる。この子の戸籍の父親の欄は空白なんだもの。空白。いや、私生児なんかにはしないよ。俺が父親だ。認知すればいいんだから。悲しそうな顔でエリコが信次を見た。
認知？
いや、信次自身にも分かっていた。信次の認知など役所は認めてくれない。たとえ手術をして男の体を手に入れたとしても、信次は女なのだ。エリコと新しい戸籍を作ることも許されない。法律上では決して信次とエリコは夫婦になれない。夫にもなれない信次の認知など。そう、それは信次にも分かっていた。
だからそれを自分で知る前に、私たちのことをちゃんとこの子に話しておかなきゃいけないわ。そうでしょ。
てんてんてん。
隠したらきっとこの子にショックを与えてしまう。そうならないように私たちがちゃんと話してあげなきゃ。
俺と言いかけて、信次はその後の言葉を飲み込んだ。エリコの言いたいことは分かっていた。信次やエリコにはそういう自覚がないが、世間からすれば二人はノーマルではない。女と女、それは異常な関係なのだ。しかも問題を複雑にしてしまうのは、信次が手術を望んでいることだった。信次に男に戻りたいという意識がなく、単にエリコとはレズビアンの関係であったなら、生まれてくる子供は二人の母親に育てられているという形になるだろう。世の中にとってはそれも不自然な形なのかもしれないが、しかしまだ理解してもらう余地はある。けれども信次はすでに男として生活している。胸をつぶし、男の服を着て男の言葉を話し、トイレも男子用を使う。ちょっと見ただけでは信次は女には見えない。チビで少々声が高く、少年のような顔をした男。会ってすぐに信次が女であることを見抜く者はほとんどいない。アパートの近くの魚屋の親父はエリコに、あ、さっきご主人に会いましたよ、と声をかけたりする。しかしそのことが子供を混乱させてしまうだろう。エリコが言っているのはそういうことだ。子供は信次を父親だと信じて育つ。他の子供たちと同じようにお父さんとお母さんがいると思っている。それがある日突然、自分の父親が女だったと知ると
知る時が来るのだ。そんなショックを生まれてくる子供に与えてはいけないとエリコは言っている。信次はエリコに何と答えたらいいのかわからなかった。エリコは信次を責めているのではない。純粋に子供のことを考えて言っている。それは信次にもよくわかる。痛みを感じるほどよくわかる。ちょっと失礼。で、続き。だからこそ信次は悔しかった。悔しくて苦しくて腹立たしくて仕方なかった。エリコのお腹の中で子供は日増しに成長を続けている。日ごとにか。そう、この子が信次とエリコの子供が自分と周囲のことを理解するようになったら早いうちに話してやらなくてはいけない。エリコの言うようなショックを子供に与えてはいけない。だが信次は恐ろしかった。これまでの一生のうちでもしかしたら一番恐ろしいことなのだと信次は感じていた。まあ子供の方が恐ろしいよ。どういうタイミングで言うの。懲りないね。で、本スレレス読み535万3で、棒状のもの見るとアナル拡張したくなるよねと。ないねえよ。どんだけしたがるんだよね。棒状のもの見るとってもう重症だろ。もう電柱見ただけでなっちゃうよそれじゃ。で536万さん、転がり魂やると掃除したくなるよねと。で537万さんが、塊魂やると掃除したくなるよねと。転がり魂っていうのは塊魂のことかな、わかんないけど。掃除したくなるんだ、いいことだね。うん、そうだね。地球防衛軍でもやればいいんじゃないですかね、そういう人たちは。何かあの地球のために頑張ろうと思うかもしれないよ。うん、で、538番さん、チスプリやると妹欲しくなるよねと。チスプリやると妹欲しくなるよねと。妹がいない方、シスプリやると妹欲しくなるか。わかんねえわ。シスプリ。シスプリ。シスプリをやると。もう、懲りないね。539番さん。ジョジョ読むとかっこいいポーズを決めたくなるよね。ジョジョ立ちで、ジョジョ立ちってやつですよね。何その格好っていう普通の人は思うような立ち方っていうんですかね。ね、わかりますけどね。うん、で、540番さんで、鈴木爆発やると爆弾解体したくなるよねと。そんなに甘かねえっていうね、本当の爆弾は。てかどうなんだろうね、本当の爆弾ってどうなってんだろうね。本当にそんなね、青と赤とかあんの本当に。パイナップルアーミーで、こういう問題あったね。主人公のジェド・ゴー氏が確かね、木箱の中に入っている三つのなんか形したなんかね、いろんななんか積み木みたいな形してるやつを確かガシャンって出して、お前が爆弾だと思うものを取ってみろっていうやつ。確か。訓練のやつで。で、三人がそれぞれ、俺はこれ、俺はこれみたいなやつで、まぁ、ちょっと忘れちゃったから適当に言うけど、丸三角四角みたいな積み木みたいなのがあって、まぁ、俺は丸だなとか、俺は三角だな、俺は四角だなと思ってね。で、それをバラバラに、海岸のとこに置いてカチッとやったら木箱が爆発したっていうね。お前らには物っていうね、あれにとらわれすぎちゃってるっていう。爆弾っていうのはね、もう最近ではいろんな形のあれでできちゃうんだよっていうお話をしてましたね。そう、箱自体が爆弾で中のその積み木自体が爆弾じゃないっていうね、そういうなんかお話をしてたね、うん、なるほどと。そうか、爆弾っていうのはなんとなく、そう、木箱の形してるとは思えないと、その箱っていうね、うん、あんなのが爆弾だとは、みたいな、ね、そういうね、先入観にとらわれんじゃねえよ、みたいな話してたね。で、続き、541番さんで、妖怪人間やってると、早く人間になりたいよね、と。人間じゃないんだ。
間じゃないんだ。早く人間になりたいんだ。ええー。もうね、それだったらもう大変だよ。もういろんなことやってたら、本当に。で、542番さん、転がり魂って何なん？寝てくると。おやすみ。で、543番さん、まあ、月よりは解体しやすいんじゃないのと。月？月の解体か。うん。で、うるさい、もう、こっからもうなんか、レスがつくのは嬉しいけど、なんかもうこの流れがもう。で、544番さんで、僕の夏休みやると、子供の頃に戻りたくなるよね、イサムさんと。僕の夏休みやると、子供の頃、だそういうゲームだからね。で、545番さんで、コナン見てると、真実はいつも一つだよね、と。いつも一つか。あんまり良くねえと思うぞ、一つだと思うの、ほんと。コナン見てるとそう思うかもしんないけどさ。コナン見ると酒飲みたくなる人っているのかね。ジンとかウォッカとか出てくるんじゃん、あれ。で、546番さん、朗読やってると酸素不足してくるよね、と。これは合ってるよ。これは合ってる。その通りだよ。で、547番さんで、545番さんに対してバーローと。で、終わんないね、この流れ。何人で回してんだ、このレースは。548番さん。で、竜が如くやってるとヤクザになりたくなるよね、と。ならない。ならない。竜が如くやってるとヤクザになる。今度2出るよね、確かね。ぜひ、大変だね、おい。ヤクザになりたくなるんだ、それで。どんだけ大変だっていうのがわかんじゃないの、だってあれやると。で、549番さんね、声だけ聞くとおっさんだよね、と。うるさい。よーし、次行こう、と。24時6分、銀座駅、高須信次。ふと自分の手がポケットのタバコを探っているのに気づいて、信次はその手を引っ張り出した。胸の前で腕を組み、じっと正面の壁を睨みつける。タバコはやめなきゃ。子供が生まれるんだ。エリコの前では吸わないことを誓い、子供の前でも吸わないと決めた。副流煙良くない。しかし、店ではやはり吸っている。諦めが悪い。もう完全にやめちゃえばいいじゃないか。どこにいても吸わないようにすれば、アパートに帰ってタバコに手が伸びる恐れだってないわけだから。ただ、店で我慢しているのは辛い。客が吸っているのだ。その煙を顔に浴びながら我慢するのはかなり応える。もちろん客の手前、スパスパ吸い続けることなどできない。だから、時々許しをもらって火をつける程度だ。でも、タバコはやめなきゃ。生まれてくるのを待ち望んではいるものの、信次にとって子供は恐怖の対象だった。俺とエリコと子供、その生活がどのようなものになるのか想像がつかない。幾度も幾度も三人の生活を頭に思い描いていた。晴れた日曜日、子供を連れて公園へ出かける。ブランコに揺られている子供の姿を眺めながら、信次はエリコの肩を抱く。みんなが笑っている。幸せな日曜日。しかし、そんな日ばかりではないことだって分かっている。幸せになれるのだろうか。子供が生まれると、俺たちは今よりも幸せになるのだろうか。神々。信次はブルブルと首を振った。なんてことを考えているんだ。幸せに決まってるじゃないか。いや、幸せというのは、なるものじゃない。自分の手で作るものだ。幸せになるのだ。絶対に幸せになってやるのだ。だが、そのために俺は何をしなければいけないのだろう。ねえ、お父さんにはどうしておちんちんついてないの？いつか子供にそれを聞かれる時が来る。一緒に風呂に入れば、子供は信次の体を見て当然の疑問を持つだろう。特にそれが男の子だったら。お父さんの体はお母さんのと同じだ。でも僕のは違う。くそ。このままの気持ちでは子供と一緒に風呂に入ってやることもできない。そんな父親があるものか。
ちゃんと話してあげなきゃ。
エリコはおかも声でそう言った。そう、その通りだ。でも俺は男だ。たまたま体が女のように生まれついてしまっただけだ。子供の頃から心はずっと男だった。男を好きになったことなど一度もない。友人としてだな付き合えるが、恋人の対象には全くならない。高校生の時、一度だけ男からキスをされたことがあった。相手のことを信次は親友だと考えていた。てんてんてん。思わず信次は相手を突き飛ばした。彼は驚き、そして慌て信次に謝った。ごめん、怒らせるつもりじゃなかった。でも好きなんだ。てんてんてん。 何も言えず、信次はそのまま家へ走って帰った。親友だと思っていた相手に女として扱われたことが、信次は悲しかった。悔しかった。自分が女の体を持って生まれてきたことを恨んだ。それから彼とは卒業まで口を聞かなかった。
そんなに大切なことなの？
とエリコに聞かれたことがある。
男か女かってそんなに大切なことなの？
だって世の中には男と女しかいないじゃないか。
あなたは男よ。でも普通の男の人はあなたみたいに自分が男だ男だって主張したりしないわ。
それは彼らが男の体を持っているからだ。主張しなくても認めてもらえる体を持っているからだ。しかしエリコは口を閉ざした信次に続けてこう言った。
自然に男であればいいんじゃないの？
どういうことだこれ。どうなっちゃうのこれ。で、550番さん、ショタ声の老け顔よりはおっさん声のショタ顔の方がいいよねと。うん、なるほど。だって一番初めのやつは老け顔でしょ。だってそれはね、きついんじゃないの、うん、と思うけど、どっちかっつったら、うん、まあいいや、わかんない。よし、次。24時7分銀座駅、高須信次。
それはどういうことだろうかと信次は思った。自然に男であればいい。
信次はずっと男だった。体は男ではあったが、心はずっと男だった。あ、体は男ではなかったが、心はずっと男だった。だがそれは無理やり男であろうと努力したのではない。男になりたいと思ったわけではないし、男を目指したものでもない。最初から信次は男だったのだ。
それは自然ではないのだろうか。
手術をしたいと思っているのは男になりたいからではない。欠けてしまったものを取り戻したいと思っているだけのことだ。近眼の人は眼鏡をかける。それは元の視力に戻りたいと思うからであろう。最初から近眼だったのではない。近眼という人種に生まれたものでもない。自分が本来持っているものを取り戻そうとしているだけなのだ。
それと同じなのだ。
でもそれは自然ではないのだろうか。
岩岩線に電車が参ります
とアナウンスが告げ、信次は目を上げた。
2番線お下がりください。2番線に参ります電車、神田上野方面浅草行きです。
なんだ逆かと信次は肩をすくめた。エリコは信次が男だと主張するのが自然ではないという。彼女は同時にこうも言った。
あなたにとっては男か女かということが問題なんだろうけど、私から見ればどっちでもいいの。
どっちでも？
気に触ったらごめん。私の好きなあなたは男か女かというと、男か女かというところは関係ないのよ。あなたが男だから好きだと言うんじゃないし、女だからと言うんでもない。
そのエリコの言葉は確かに嬉しかった。彼女は人間としての信次が好きだと言ってくれたのだ。性を超えた人間として。その言葉は嬉しいし、言おうとすることもわかる。でも信次は自分が男であることを意識しないではいられなかった。なぜならトイレに行ってパンツを脱ぐたびにそこにあるべきものが欠けているのを見せつけられるのだ。エリコと一緒に布団に入るたびにそれを思い知らされるのだ。
二番線お下がりください。浅草行きです。二番線に到着の電車、神田上野方面浅草行きです。
ホームの反対側に電車が入ってきた。信次はなんとなくその電車を見ていた。銀色の車両がスピードを緩め2番線に止まる。ドアが開くと同時に乗客たちがホームに降りてきた。
銀座でございます。ご乗車ありがとうございます。落とし物、お忘れ物ないようご注意願います。2番線は浅草駅です。まもなくドア閉まります。
電車を降りた客たちは全員が階段とは反対の方へ歩いていく。信次は急ぎ足で去っていく客たちを眺めていた。そのほとんどが男だった。
どっちでもいいの。
エリコの声が耳の中に響いていた。
はい、ドア閉まります。ご注意ください。ドア閉めます。
ズボンのポケットに突っ込んでいた手で信次は自分の股を掴んだ。手が掴んだものはエリコの股にあるものと同じだった。
エロいわ。 エロゲーだわ。まあ、違うけど。そういう書き込みあるかなと思ったらねえでやんの。で、次。24時8分、銀座駅。高須信次。浅草行きがホームから滑り出ていくのを信次はぼんやりと眺めた。幼かった頃、男の子たちがおしっこの飛ばしっこをやっているのを見て、そんなのやんの？信次もそれを真似したことがある。結果は無残だった。男の子たちの高貴な目で股の間を覗き込まれ、膝に下ろしたパンツと足を濡らしただけだった。泣きながら家へ帰り、母親になぜだと聞いた。母親は汚れた信次のパンツを洗濯機に放り込みながら笑った。当たり前でしょ、信子は女の子なんだから。女の子。信次は自分が女の子であるということを考えた。ずっとずっと考え続けた。どうして自分は女の子なんだろう。学校へ上がってもその疑問は常に信次の頭を支配していた。スカートを履かされた。体育の授業は他の女の子と一緒に受けさせられた。保健の時間には先生がスライドを映しながら男と女の違いを説明した。友人たちはその話をクスクス笑いながら聞いていたが、信次は笑えなかった。そして所長、初めて自分の下着が赤く染まったのを見たとき、信次は絶望的な気持ちに襲われた。その下着を信次は擦り切れるまで洗い続けた。胸が膨らみ始め、母親は信次にブラジャーを買い与えた。悲しいことに信次の胸は友人たちのそれよりも早く大きく成長してしまったのだ。何度も信次は努めて自分が女なのだと思おうとした。お前は女なんだ、裸の自分を見てみろ、どこもかしこも女じゃないか、いい加減に諦めろ、お前は男にはなれないんだ。しかしやはり信次には信じられなかった。女であるということを自分に納得させることができなかった。自分が女であると想像することはたやすい。でもそれは信次にとって自分が人間ではなく犬だと考えるのと同じくらい非現実的な想像に過ぎなかった。いくら強く自分は犬だと念じてみたところで、目を開ければやはり人間である自分に戻ってしまう。それと同じだった。どれだけ女だと言い聞かせ繰り返し念じてみたところで、信次は女にはなれなかった。女のくせに。この言葉を信次はこれまで何度も投げつけられてきた。正真正銘の女だったとしてもこの言葉は怒りを誘うだろう。信次にとってみればなおさらだった。父は女のくせにと言い、母はあなたは女の子なんだからと言った。男の友達はもっと女らしくできねえのかよと言い、女の友達は信じらんない、女の子リップ持ってないなんて、女の子でリップ持ってないなんてと言った。多くの人々が繰り返し繰り返し信次にお前は女だと言い続けた。でもとうとう信次は女にはなれなかった。それは信次が男だったからに他ならない。犬はいくらお前は猫だと言われたところで猫にはなれない。俺は男なのだ。信次はスーッと大きく息を吸い込んだ。巻いた晒しが胸を締め付ける。エリコは自然に男であればいいと言うが、信次はずっと自然に男だったのだ。男だ男だと言われなければならなかったのは、信次が男であることを認めてくれる人が少なかったからだ。だからこれからも言い続けなければならないだろう。俺は男だ。小さく信次は声に出していった。その言葉に自分でうなずいた。で、本スレレスミ551番さんで、ショタ声の、フケ顔よりはおっさん声のショタ声の方がいいよねっていうのに対して何の話をしているんだ君はと、随分なんか、何の話をしているかは分かんない。どういうことなんでしょうかね。説明してあげたらどうでしょうか。よし行くぞ。24時9分銀座駅高須信次。明らかにこの絵だとサラリーマンって感じのね、七三分けじゃないね、八二九一ぐらい分けてますけどね髪の毛。まあいいや。
で、行きましょう。生まれてくるのはどっちだろうと信次は思った。エリコのお腹の中で成長を続けている生命は男だろうか女だろうか。いや、もちろんどっちだっていい。男だとしても女だとしても男と、あ、俺とエリコの子であることに変わりはないのだから。てんてんてん。ふと奇妙な気持ちがした。エリコの出産シーンが不意に頭をよぎったのだ。医者が赤ん坊を取り上げる。へその緒がまだついたままの赤ん坊を優しく抱き上げ、医者はエリコに告げる。元気な男の子ですよ。あるいは可愛い女の子ですよ。医者はもちろん赤ん坊の性器を見てそう言うのだ。信次の時もそうだったに違いない。医者は足の間を一別して母に静かに告げたのだ。女のお子さんですよと。でも医者は間違っていた。チンポコはついていなかったけれど、信次は男の子だったのだから。でも、信次はゆっくりと息を吸い込んだ。人は誰でも性別を性器で判断する。それは信次自身でも同じことなのだ。俺自身も。当たり前のことを考えて、その考えが信次にはショックだった。性器の形が男と女を分けている。男性器がついていれば男、女性器がついていれば女。だから俺は女。いや、そうじゃないことだってある。オリンピックなどの競技会で女子の選手がセックスチェックを受けて女性ではないという理由からメダルや記録や資格を剥奪されたというニュースを読んだことがある。しかしその選手はどこから見ても女性だったのだし、周囲の誰も彼女が女であることを疑ってはいなかった。そしてその選手自身でさえ生まれてからずっと自分は女だと思って生活してきたのだ。では男であるとは何なのだろう。女であるとはどういうことなのだろう。信次は首を振った。ポケットから手を引っ張り出し、両手を強くゴシゴシと擦り合わせた。一体何を考えてるんだよおめえは。くだらねえこと考えるんじゃないよ。まったくどうだっていいじゃないかそんなこと。しかしどうだっていいと思っていないことは信次自身が一番よく分かっていた。頭の中に繰り返し繰り返しエリコの出産シーンが現れる。医者がにこやかに笑いかけながら言う。女のお子さんですよ。そう、その医者に聞いてみたかった。どうしてこの子が女だって言い切れるんですか。なんだったらその医者の前ですっぱだかになって自分の股の間を見せてやってもいい。そしてその医者に言ってやるのだ。俺は男ですと。てんてんてん。笑われるだろうということは分かっていた。他の連中にしてみればどうでもいいことなのだ。そして一言で肩がつく。あんたは女だよと。信次は自分の頭をガリガリとかきむしった。なんだっけこれ、なんかなんとかし、その肉体と心が合ってないっていうね、なんか あるよね確かね。そう、正式名称ちょっと忘れたけど一致してないっていうね。本スレレスミ552番さんで、医学的に言えば染色体の違いなのかなと。 XXXY ってやつね。そうね、そう、心と体はね別物だからね。そう、なんかね、なんだっけ、人の死っていうのはどういう風に定義するかみたいなとかもさ、肉体の死を取るのかっていうのが脳死の話とかであったよね。確かにね、肉体の死を死とするのか精神の死を死とするのかみたいなとかさ、なんかなかったっけ。だからね、肉体と、ね、精神はね意外とその合ってなかったりする時もあるんだろうな。次で、こいつの話はどうなんでしょうか。いきます。24時10分銀座駅、高須信次。トランスセクシャルという言葉がある。信次はこの言葉を店に来ている客の一人から聞かされた。男の体を持っているのに精神的には自分が女だと思い続けている人、あるいは逆に女の体を持っていて精神的には男だと思っている人、それをそんな言葉で言うらしい。
だからホモセクシャルとトランスセクシャルというのは全然違うものなのよ。ホモの場合は男はあくまで男だし、女も自分が女であることを認めてるのよね。認めてるのよね。神々だよね。だからあんたはトランスセクシャルなんだとその客は信次に言った。客の言うことだし、そこは店の中だったから、信次はニコニコ笑いながら、知りませんでした、そういう言い方があるんですか、と答えた。 お腹の中では、だから何だってんだよ、と思っていた。もし店じゃなかったら、唾でも吐きかけていたかもしれない。その客は調子づいたようにさらに重ねていった。
性転換ってさ、だからやっぱり必要だと思うのよ。アメリカなんかだとトランスセクシャルの人たちのためにカウンセリングとかそういうのが開かれていて、かなり認められてきてるっていうか、日本に比べると進んでるなって思うのよね。でもやっぱりいくらそういうカウンセリングをやったりグループ療養なんかを受けても、どうしても自分の持って生まれた性が認められないっていう人はいるわけじゃない。そういう人にとってはそんな苦しみをずっと抱えていきなさいっていうのってすごく残酷だと思うの。だったらちゃんと国でも性転換を認めて、ちゃんとした病院で手術ができるようにすべきだと思うわ。
少し時間を置いて失礼を断り、信次はトイレに立った。トイレに入って内鍵をかけ、握った拳を自分の膝に叩きつけた。もちろんあの客は信次を勇気づけようと思って行ったのだ。もしかしたら信次が自分の言葉に感動してくれると思ったかもしれない。多分私は理解があるのよとでも言いたかったのだろう。
ふざけるな
と信次は言いたかった。
あんたに何がわかる。
カウンセリングをやってもグループ療養を受けても自分の性が認められない人はいるだって。要するに彼女は信次が抱えているのは精神の病だと言いたいのだ。あんたは病気だと彼女は言っているのだ。理解があるような言葉の裏側であんたは異常だと彼女は言っている。
心の病気が治らない人には仕方ないから、おちんちんでも何でもくっつけてあげたらいいじゃないの。
彼女が言っているのはそういうことだ。っていうかおちんちんって言い過ぎだ。そんな類の言葉は信次にとってある意味ではあからさまにバカにされる以上に腹立たしかった。何よりも本人が理解者なのだと思い込み、それをこちらに押し付けてくるのが嫌なのだ。そうだということに多分彼女はまるで気づいていない。それを指摘すればきっと侵害だと言って怒り出すことだろう。
でも理解者というのはほとんどがそうなのだ。理解してほしいなどと信次は思ったことがなかった。理解してほしいのではない。普通に男として認めてもらいたいだけだ。普通の人間として当たり前に見てほしい。ただそれだけのことなのだ。
どっちでもいいの。
耳の中でまたエリコの声が響いた。
どっちでもいいのか。
トランスセクシャルっていうのがあるんだ。
なるほど。
なるほどね。で、次。いきます。24時11分、銀座駅、高須信次。だんだんね、銀座駅にも人がね、溜まってきたね。電車を待つ人がね。最終電車だけど、やっぱりね。それなりにいます。で、なんだこれ。行くぞ。信次だって正義なんかどうだっていいと思うことはある。よくそう思う。チンポコがあるかないかなんて本当はどうでもいいことだ。もちろんそれは本質的なことじゃない。エリコが言うように大切なのは自分がどう生きるかってことだし、どれだけ人を愛せるかってことだ。以前お店の友人がプレゼントしてくれた聖具を試してみたことがある。それは男性器の形をしたバイブレーターだった。革のベルトで腰に装着できるようになっているものだ。そのかなり滑稽な形状の代物を信次は裸の腰に装着し、鏡の前に立ってみた。エリコはそれを見てゲラゲラと笑った。その鏡の中の自分を眺め、信次は言いようもなく悲しい気持ちに襲われた。
違う。
自分が望んでいるのはこういうことじゃない。手術をして男性器を取り戻したいと思っているのはこんな馬鹿げた格好をするためなんかじゃない。革のベルトを外し、それを床に放り出した。
どうしたの？
エリコが驚いたように聞いた。信次は黙ったまま首を振った。
ごめんなさい、笑ったりして悪かったわ。そういうつもりじゃなかったの。
そうじゃないよ。言って信次はトランクスに足を通した。
気分悪くしたら謝るから。
首を振りながら信次はエリコを見返した。
違うんだって、そんなことじゃない。
信君。
エリコは信次の目が潤んでいるのを見てそのまま口を閉ざした。服を着て部屋を出た。違う、あんなことじゃない。何か無性に腹立たしかった。腹立たしく、そして寂しかった。装着してみたセーグはことさら自らを誇張してみせるように幾分上を向いて突き出していた。表面は暗く、革ベルトも黒い。その底光りしている黒い感触がいかにも毒々しかった。自分で自分をバカにしたような やりきれなさが信次の気持ちを塞いでいた。歩いている信次の後ろに足音が聞こえ、ポンと背中を叩かれた。てんてんてん。振り返るとニコニコ笑いながらエリコが立っていた。
映画見に行かない？
ほとんど無理やりのように引っ張って行かれた映画館では SF 映画をやっていた。その映画の間中、エリコはずっと信次の手を握り続けていた。男性器がついていればいいというわけじゃない。手術を望んでいるのは自分の心のこの腹立たしさや寂しさを情けないと思っているからだ。チンポコが欲しいのはこの常に抱え続けている怯えた心を安らかにしてやりたいからだ。本来の自分の体を持っていないことが信次にとっては不安だった。子供の頃からずっとその不安を抱えて生きてきた。世の中で一番嫌いなものが自分の体なのだ。それは自分ではない。間違ってまとってしまった仮の形なのだ。その不安は聖具なのでは拭えない。拭うどころか装着した聖具は信次の心の底にあるものを黒く滑稽な形で鏡に映し出しただけだったのだ。神々だ。映画館の中で信次はエリコに握られた手をゆっくりと撫でた。エリコは隣のシートから信次に笑顔を向け、うんとうなずいてみせた。ありがとう。信次は小さくエリコに言った。で、553番さんがおかしなことを言ってますね。イサムさんに男性器あるのかなと。俺なかったらどうする俺。住所。あるのかなってね。俺は男だ、俺は男だってね。同じ俺。俺もトランスセクシュアルなのかな。そうしたらすごいね。びっくりするでしょ、それ。で、次。てか、喉仏作る、出てる人とかいたよね。確かね。お鍋の人でね。いなかったっけ？どうやって作んのあれ。なんかね、低い声にするみたいなのなかったっけ。なんかすげえなと思って、本当に改造人間だなっていうね、人間ってそういう風にできちゃうんだっていう改造が、っていうのはびっくりした。もうね、なんかいろいろあるもんな本当にね。あのなんだっけ、ビューコロ、ビューティーコロシアム、ビューコロですけども、あれを見てもですね、まあ別にそんなにずっと見てたわけじゃないですけど、なんだかもう改造だ、すごいなこれっていう、突貫工事、もうさ、ここの、なんつうの、肉をこっちにくっつけてみたいなとかさ、鼻を、なんかあれするため骨をこっから持ってきてみたいな、何それ、レゴブロックみたいな、まあレゴじゃないんですけど、そう、あれはね、びっくり。なんでもできんだね、今ね、本当に恐ろしいよ、だから、整形してんの知らないで、もしかして結婚してね、生まれてね、もしそいつが無精工様だったらね、こいつは誰だっていうね、誰の子だみたいなやつが生まれてくるかもしれないよ。びっくり。554番さん、イサムさんにはたとえ男性器がなくともアナルがあるじゃないと。俺は女性、俺女性でもありえねえし、俺ちょっと今おかしなこと言ったら、今まずいまずい、リスナー離れちゃう、女性のリスナーが離れちゃう。いねえし、いないんだよな、残念ながら。女性リスナーいねえもんだって、あくびぐらいだろ。で、次、24時12分臨済期高須信次。もしエリコがいなかったらと信次は考えた。彼女がいてくれなかったら自分はどうなっていただろう。最愛の妻であることはもちろん、信次にとってエリコ以上の理解者はこの世のどこにも存在しない。いや、理解なんて言葉で表せるものじゃない。エリコは信次を丸ごと受け入れてくれる唯一の女性だった。多分。信次はゆっくりと息を吸い込み、そしてゆっくりと吐き出した。多分エリコがいてくれなかったら自分は生きていないに違いない。 中学生の頃から信次は頻繁に自殺を考えていた。自分のいる場所がどこにもないと、それは苦痛でしかなかった。誰も信次の心を分かってはくれなかった。両親でさえ。左手首をつかむ。信次の左手首の内側はガタガタだった。ミミズバレのような筋が手首を何本も横切っている。カミソリを手首の上に乗せすっと引くと、チリッとした痛みとともに真っ赤な血がパッと広がる。部屋で初めてそれをやった時は、自分でもその出血の多さに驚き、自殺するという目的を忘れて大声を上げた。人がやってきて大騒ぎになり、あっけなく終わった。精神科の先生は、誰かに見てもらいたかったんだよなと最初から狂言自殺だと決めつけた。それから数度信次は手首の上でカミソリを引いた。でも死ぬまでには至らなかった。気がつくと病院のベッドに寝かされている自分がいた。4年前信次は薬を飲み、浴槽に入ってカミソリを使った。お湯の中で手首に真っ赤なバラのような花が咲いた。バラの花びらが限りなく湯の中で広がり続け、信次は気を失った。そんな信次を発見したのがエリコだった。
あんないっぱいの血見たの初めて。
なまっちゃったよ。エリコは信次にそう言った。どうして助けたのかと聞くと、彼女はさーっと首をかしげた。
多分すごく綺麗だったからじゃないかな。
綺麗だった。うんとエリコはうなずいた。
バスタブがね、真っ赤なの。その真っ赤な血の中にあなたが浮かんでたの。首から上だけ出てた。すごい綺麗だったよ。本当、こんなに綺麗な血を体の中に持ってる人が私の前からいなくなっちゃうのって、なんか信じられないって思った。一緒にいたかったし、ノブ君のこと好きだったし。
間もなく電車が参ります。
ホームにアナウンスが響いて、信次は顔を上げた。一番点って言っちゃった。続き、
1番線と2番線に電車が参ります。黄色い線の内側に下がってお待ちください。1番線は赤坂見附表参道方面渋谷駅、2番線は神田上野方面浅草駅の最終電車です。浅草駅は最終電車です。お乗り間違いのないようご注意ください。1番線と2番線に電車が参ります。早口でございます。
自殺しようとしたのはそれが最後だった。それから信次は自殺を考えなくてもよくなった。エリコがずっと一緒にいてくれたからだ。エリコは時々信次の左手首の傷に触れる。指の先で盛り上がった筋の一本一本をそっと撫でる。別に何も言うわけではない。自殺しようとしたことをエリコは一度も責めなかった。優しくただ傷跡をなぞり、そしてそこにキスをする。顔を上げ照れたように笑って、
くすぐったい
と聞く。死ぬことを考える必要はもうなかった。エリコがいる限り、そんなバカバカしいことを考える必要はない。エリコがいなくなったら、多分生きてはいけないだろう。彼女は信次に命をくれたのだ。そしてもう一つの命が彼女のお腹に宿っている。そうなんだと信次は思った。エリコは何よりも大切なものを俺にくれたのだ。手術なんて本当は必要ないのかもしれない。手術して心拍を取り戻そうと考えているけれど、もう4年も前にエリコは俺にくれたじゃないか。彼女は手術よりも何よりもずっと見事に俺に心拍を返してくれたのだ。心拍心拍うるさい。幼稚園児じゃねえんだからねえ、本当に。で次。ああ、信次は目を閉じた。自分のバカさ加減がなんだかおかしくて仕方がなくなった。右手から電車の近づく音が聞こえてきた。次第に大きくなる電車の音を聞きながら、信次はあはははは、と小さく笑った。目を上げるとトンネルの向こうに光が見える。電車のヘッドライトがやたらに眩しかった。銀色の車体がホームに現れると、心地よい風が信次の体を打った。自分の前に電車が止まるのを待ち、信次はドアが開くと同時に大きく伸びをした。
ご乗車ありがとうございます。銀座でございます。忘れ物、落とし物ないようご注意ください。1番線は渋谷駅、2番線に参ります電車は浅草駅最終電車でございます。
乗り込むと電車は空いていた。大きく空いているシートの真ん中に信次はゆっくりと腰を下ろした。 なんでそんなことを今頃になって気づいたんだろう。信次は手のひらで顔を人撫でしながら思った。エリコがいるじゃないか。彼女は言ってくれたじゃないか。
どっちでもいいの。
そうなんだよな。信次はもう一度息を吸い込み目を閉じた。オンスレレス読み。555番さん、リスナー離れちゃう。やっぱり多い方が嬉しいの。
でしょう。少ない方が嬉しいってやつはいねえんじゃねえか、普通。
え？多い方が嬉しいっていうのは普通じゃないの？やるからには。少ないよりかは多い方が嬉しいとは思いますよ。それは普通じゃないの？やるからにはさ。ねえ。え？ 555 番さんは別にそう思わない？もし自分がやってさ、20人より30人 の方がって思わないのかな。だから30人いて、そのなんつーの、あ、なんつーのかな、だから多い方が嬉しいのってね、え、嬉しいんじゃないの。だってそれだけ聞いてくださってるわけですよ。普通に嬉しいと思いますよ。で、556番さん、女性リスナーもいるよきっと。多分って言うよね。いると信じてる。うん。でも基本的にここのスレ9対1よりも多分もっと男に偏っている気はする。で、557番さん、女か。ちょっとレスをパート見てみますとですね、俺なんてまだ内定ないんだぜって言ってるぞ。おい大変だね。っていうかね、自分のね、そうだそうだ、あのね、まあ、実際この方が女性がどうかっていうのはちょっと、まあ女性だとします。うん、疑うのも悪いし。で、自分の研究室にですね、4年生でね、女の子がいたんですけど、その女の子ね、かなりできる人なんですよ。自分でいろいろ一人で考えて動くし、かなりそのちょっと言うだけで応用聞かせて動いたりとかするから、就職は早く決まると思ったらね、その人が一番最後だったね。やっぱ女性っていうのが効いてんのかね、わかんないけど。どうなんだろう、未だにやっぱりそういうのがあんのかな。よくわかんなかった。なんで全然決まんないんだろうっていうね。その子結局ね、そうそう、一番最後だったんだよね。びっくりした。そう、自分のグループについたもんだから、自分そこのグループのリーダーやってたから教えてたけど、そう、ほとんど何もあんまり言わなくてもさ動いてくれる子だったんだけど、なんかね、ずいぶんかかっちゃってたね。なんか早い段階から就職活動してたんだけどね。っていうのありましたね。やっぱり未だにあれなのかな、女性男女平等ってさ言ってさあれだけどね、やっぱりそういうのあんのかね。今はね、男性よりも女性の方がね、取った方があれだと思うよ。なんかわかんないけど自分もあれだけどね、なんかあんまりね、根性あるやつが減ってると思うよ、男。で、続き。558番さん、男でごめんなさいと。なんで謝んの？基本的にここ男性主体なはずだよ。なんで女性じゃなきゃいけないわけじゃないですから、別に。当たり前ですけど。次。最終話。24時13分で銀座駅、両方から電車が、来てるんで、来て止まるんで、こんな絵になります。行きましょう。人がね、60人ぐらいいるんですよ。よし、行きましょうかね。お鍋なんてやめちゃおうかな。目を閉じたまま信次は思った。これまでにも何度かそう思ったことがある。そもそも接客業が自分に向いてるとは思えなかった。同僚には接客をするために生まれついたようなのが何人かいる。彼らは仕事に生きがいを持っていると少なくとも外からは見える。
彼らとの最大の違いは、信次は接客しているとき常に俺は嘘をついているという後ろめたさがあることだった。客におべんちゃらを言ったり、客の言葉に笑い声を上げたりしているとき、信次はよく自分が嘘つきだと思った。失礼なことだ。お金を払って楽しむために来てくれている客のことを気持ちのどこかでは軽蔑していたのだから。自分に芸術の才能でもあればと信次はよく思う。例えば絵描きさんにでもなれれば、性別など関係なく仕事ができるだろう。楽器が演奏できれば、男だろうが女だろうがそれで生活できたに違いない。小説とか漫画とか描けるなら、ちんぽこの存在などどうでもいいことなのだ。俺何回今日言ってんだ。女性のペンネームを使って少女漫画を描いている男の漫画家を知っている。赤塚不二夫も元は少女漫画描いてた人だよね。バカボン描いてた人、天才バカボンね。で、次、少女漫画だから女の名前の方が都合がいいからなのだそうだ。そんなことが芸術家ならできる。しかし信次にはそんな才能だとどこにもなかった。小説なら書けるのではないかと思い、新人賞に応募したことだってある。必死でワープロを打ち、出版社に送った。最初の応募で一次選考を通ったから、よしと張り切って次の作品を書いてみた。しかしその後3度応募を続けたが、3度とも予選も通ってくれなかった。才能があればお鍋なのやっている必要はない。人種差別の激しかったアメリカでは、黒人が世の中に認められるためには音楽をやるかスポーツをやるしかなかった時代があるそうだ。ミュージシャンや野球選手ならそれなりの才能を示せば有名になれたし、お金も手に入れられた。しかし音楽や野球の才能がある黒人ばかりではない。黒人にだって音痴はいるし、体の弱いやつだっている。ではそういう黒人たちは我慢するしかなかったのか。信次に芸術的な才能が一つでもあれば、性別にこだわることなく普通の生活ができたのだ。お鍋をやめようと思っても代わりにする仕事がない。社会がそれを与えてくれない。
続ければいいのに、
とエリコは信次に言った。
小説一度は予選に通ったんだもの。書いてれば上手になるし、きっと賞が取れるわよ。信次には才能があるんだから。
エリコは信次に才能があるという。しかし信次自身にはその言葉が信じられなかった。
自分のことを書いてみたら、
とエリコは言ったこともある。
ノブ君の書いた小説、今までのはみんなハードボイルドとか冒険者とかそういう男の世界見たのばっかりじゃない。そうじゃなくて女の体で生まれてきた男の子の話を書いたらいいんじゃない。それってノブ君しか書けないと思うけどな。
ノブ次には返答ができなかった。エリコが言ったように、確かにノブ次の書いた4本の小説は男の友情や男の生き様をテーマにしたものだった。そういうものに憧れたし、そういうものを書きたかったからだ。自分のことを書く。女の体で生まれてきた男の子の話。エリコの言いたいことはわかる。そしてそれが信次のためを思って言ってくれていることも痛いほどわかる。自分にしか書けない話。小説を書いて生活したいと考えるなら、一番重要なのは独創性だろう。誰かがすでに書いていたり、誰もが書いている小説の真似事をしたってプロになれるわけはない。そんなものが新人賞を取れるわけはない。信次にしか書けないもの、それは信次自身のことだ。信次が生まれてこの方はずっと戦い続けてきたもの、それを書けばいいとエリコは言う。そんなもの書いたって誰も読んでくれないと信次は思ってきた。そんなもの誰も読みたいとは思わないと考えてきた。でも正直なところはそうではない。怖いのだ。自分自身を書くなんてあまりに怖い。いきなりキャーッと女の悲鳴が聞こえ、信次は思わず体を固くして身構えた。周囲を見回し、その悲鳴が後ろのホームからだったと気づいた。後ろを振り返って信次はさらに体を固くした。何があったのか、男が全身を火だるまにしてホームの上でもがいていた。まるでわら人形に火をつけたように見える。 ボーボーとその燃える音までが聞こえるように思えた。ホームの上を転がりながら男はもがき苦しんでいた。つい信次は自分の左手首を握った。そこには無数の傷跡が、自分自身でカミソリの刃を滑らせた跡だ。その幾筋もの膨らみがズキンズキンと脈を打ち始めた。炎が男の全身を埋めている。男の体を炎が舐めている。彼にはエリコがいないのだろうかと信次は思った。エリコのような存在が彼の周りにはいてくれなかったのだろうか。試しにと信次は転げ回る男とその男を追いかけながら火を消そうとしている人々を見ながら思った。試しに少しだけ書いてみようか。賞など取れなくてもいい、出版などされなくてもいい。でも自分自身を見つめるために、正直なありのままの自分を確認するために、試しに書いてみようか。読者はエリコだけでもいい。彼女に読んでもらって感想を聞かせてもらうだけでいい。もしかしたらそれが俺のチンポコになってくれるかもしれない。うるさい。エリコに返してもらったチンポコを小説を書くことでしっかりと自分自身のものにできるかもしれない。書いてみようと信次は思った。やり方は凄まじいけれど、自分自身に火をつけるなんて悲しすぎる。あんたにはあんたの生き方があったはずなんだ。あんたのエリコを見つければよかったんだ。早速今日から書いてみよう。少しずつでもいいから書いていくことにしよう。そう、最初のシーンは親友だと思っていた男の子からキスをされたところから。突然信次の目の前をまばゆい閃光が埋め尽くした。あっと顔を上げる間もなく、襲ってきた熱波がウィンドウのガラスを突き破り、車体をねじ曲げ、そして信次の体を後方へ吹き飛ばした。同時に信次は全てを消失した。終わり。24時13分の銀座駅で大爆発で、まあ最後どうなるかということを毎回読んでますけど、この画像を出してですね、また読みましょう。そう、これはね、そうなんだよね、24時13分に終わっちゃうんだよね。せっかくね、この信次くんというかちゃんというか信子わかんないけど、こいつがあの小説を書こうとしたのに、書こうと決心したんだけども、ここで死んじゃうんですね。だから、自分の子供じゃないけど、子供の顔も見れずね、どうなっちゃうんだろう。どうなっちゃうんだろうな、そのエリコはね。そのレイプされたやつの子供でしょ。そいつを結局だってこいつ死んじゃうんだから、一人で育てるわけだ。もうさすがに生まれちゃうでしょ、だって、まあ、びっくりで、とりあえず読もう。昨夜午前0時14分頃、営団地下鉄銀座線銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没した。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線浅草行き及び渋谷駅の車両が停止していたとみられ、乗客乗員駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測される。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明だが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分、特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっている。事故現場の中央通りでは、夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出された。防衛庁の調べによると、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけている。対策本部では、これが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各所の情報収集に力を入れているっていう話なんですね。だからとにかく何かが爆発したんですけど、当然99人のうちの1人が、まあ その秘密を握ってると。で、多分こいつだろうっていうね、やつがいるんですけど、そいつを99人目に読みたいと。うん、とりあえずね、ラスト3を誰誰誰っていうのは今決めてます、もうすでに。最後から3人目は、昨日読んだ龍蔵寺君也、こいつ心が読めるっていうやつなんですけど、心が読める能力を持ってる人なんですけど、こいつのね、話の残り2話っていうところ、24時12分の京橋銀座っていうところからスタートの、やつを読んで、24時13分の銀座を読んで、まあ、龍蔵寺君也は終了と。で、最後から2人目のやつは福谷浩二っていうやつを読む。で、さらに一番最後に読むやつは P13AX っていう名前のやつを読もうかなと思っております。だから未だにね、この原因というか、なんでそういう風なことをここで起こそうと思ったのかとか、そういう理由が分かんない。とにかく爆発するっていうのだけ、そう。だから毎回銀座まで行くやつは必ず死ぬんですよ。で、本すれレス読み、559番さん、口だけ男女平等。そうね、っていう感じだと思うよ、未だに。うん。で、560番さん、女とキスしてもゴワゴワしてたらつまんないなと。口だけ男女平等っていうのはそういう意味？そういう意味？わかんないけど。で、561番さん、チソポコと、もうね、何度今日は言ってんでしょうね、俺ね、で、562番さんで、大体人生の転機を迎えた直後に爆死するよなと。そう、よし、頑張ろう、バーンみたいなね、そう。で、563番さん、その先が読みたいという話が多いな。うん。確かに。そういう風に書いてるしね、これ。で、次。564番さん、ザクの核融合炉が爆発したんだろうと俺は睨んでると。なるほど。P13AX っていうザク。ガンガル。ガンガルだ。ガンガルだよ。ザクって核融合炉で動いてるのあれ。すごいね。なんかすごい弱いね、感じなんですけど、核融合炉積んでんだ。とてつもない技術だね、それは。そういう詳しいこと知らないからな。そうなんだ。まあいいや。とりあえず1時間40分。やっぱりね、レス読みもしてたから、やっぱり11話分読むだけでもこれだけかかる。これで34人目終了。残りが65人。終わらない。疲れた。で、今日はもう、今日終わりでいいもん。今日だってあれでしょ、避難所で今、福ちゃんがやってんですかね。はい。ですからね、どうでしょうか。そちらの方を聞いていただければと思うんですけど。疲れだ。っていうか、64人とか多いわ。あ、65人か。なげー。いつ終わんだろ、これ。8月に行くんちからやったんだっけな、俺。これ。8月の27ぐらいからやってるんですよ。しかもかなりね、頻繁に。珍しいぐらい。それなのに。まだ、3分の1。本当に。12月入る前までには終わらしたいかなと思うけど、終わらせれるかわからないけど。どうかな。まあ、とりあえず、もう11時になるし、うん、俺はもうやめてですね、今度は福ちゃんの方を聞いていただければと。また自分がいなくなってね、本スレ開いたら、やろうかなと思ってる人もいるかもしれないしね、わかんないけど、とにかく本スレ開いたら本スレでやってくださいよ、もう何でも。きついわー、きついわ。565番さん、本スレ毎日一人ずつこなしていけば3ヶ月ちょいもあれば100人全員終わるじゃんと。いや、終わるけど。しかも、なるべく長いやつを先に読んでるんで、4話とか、 5話とか6話とか3話とかのやつはなるべく残してるんですよ、2話とかね。だからもっと早く終わらせることはできるけど、毎日一人ずつっていうのが障害、ものすごいハードル高い。それ定期配信なんてできねっつーの、本当にはるちゃんすげえよっていうね。それはねできない、どう考えても。それはきついよ本当に、うん、3ヶ月ちょいもあればそりゃできっけどさ、毎日やれば。本当に疲れました、眠いっす。よし、で566番さんで、そっか頭いいなと。いやー頭いいなっていうか、まあ確かにね、そろそろあれだ、11時になった、うん、で567番さん、読み切ったらイサムおじさんにも天気が訪れるってバッチャが言ってたと。そうですか、バッチャすげえな、いろんなのってかね、バッチャねかなりねあれだね、いろんなこと知ってるよね、さすがバッチャだよ、うん、天地が訪れるんだ俺、何が起こるんだろう俺名前変わるかな、136じゃなくなるかもしれないね俺ね。もっと数字がパワーアップするかもしれないね、パワーアップってよくわかんないけど、よし、では本日も、多くの方に聞いていただきありがとうございました、お疲れ様でした。この辺で終わりにしたいと思います。で、毎回毎回、配信後には記録を残していくためにファイルバンクにアップしていますので、もし聞きたいという珍しい方がいましたら落として聞いてみればいいじゃない、ということで、さすがに疲れました。もうね口もありませんし、この辺で終わりにしたいと思います。で、よいしょと曲を切ってですね、うっそ568番さん本スレ、しかも曲切った時にそういうの書かない、それ死亡フラグと、引退じゃねえんだ、殉職みたいなやつだ、うん、やばいわそれは、きついわ。で昨日かけた柴崎コウのやつが、良かったんで、もう一回かけて、それをエンディングテーマにして、今日は終了したいと思います。うん、それを聞いて、俺がね、普通にゆったりしながらそのまま寝ちゃえばいいじゃんっていう。で、じゃあ、この辺で終わりにしたいと思います。明日来るかどうか知らない。別に定期配信じゃないですからね。本スレ空いてたらみんなやりましょう。本スレの方で。つうことで、それでは、バイバイと。エンディングテーマは、柴崎コウで、なんだっけ、インビテーション。おいじゃ。
夏だから棒だ赤焼けた肌顔
で、終わらないところがすごいでしょ。ね、びっくりでしょ。これみんな終わったと思うもんね、これ普通かけたらね。これで終わんないんだよね、これが。さーてと、どうしよっかな。誰を読もうかな。短いやつを一人読んで終わりにしよっかな。どうしよう。これが終わんねえんだ、これは。びっくり。23時、まだ、あれなんで、もう一人消化しよう。絶対終わったと思ってる。絶対、さすがに終わったと思うだろ、これ。絶対終わったと思うよな、これな、普通な。そりゃそうだよな、こんな終わり方してね、終わんないわけがないってね。ねえ。で、終わるんです。と思ったら終わらないってね。びっくり。終わらない。終わらないんですよ。どうしよっかなぁ。そうだなぁ。誰を読むかなぁ。どうしよっかな短いやつ読んで終わりにしよう。いや、戻ってきたけどすぐ終わらすけどね。配信時間まだ2時間いってなかったから、よし2時間ぐらいはやるかなと思って。ほとんどの方はね、まあ切ってらっしゃるんでしょうけど、もってね、あんまり離れてないことにびっくりですけどね。一応聞いててくれたんですかね、曲はね。もうね、混乱してるでしょ、もう。オツでした、と。そりゃそうだ、お疲れ。てかね、昨日だっけ、おとといだっけ、せめてオツぐらいはみんな書き込もうぜと、本スレね、その、かそってるっていうので、っていうのが聞いてるんですかね。お疲れ様でしたって言ってくださる方が非常に、多い気がします。それを機に、その前からも、それなりの方が書き込んでくださってたんですけど、なんつうのかな。それを機にやっぱり増えた気がする。書いてくださる方が。ありがとうございます。その辺はね。非常にありがたいです。で、さすがにね、やらないとと、一人はね。あ、やべ、さっちった。んでね、2話完結のやつが全部24時12分と24時13分ならつまんねえな。こいつでいくか。こいつはペアなのかな。24時10分、6、7、8、9、10分の、新橋の、どこにいるんだろう。違う。こいつで行くか。でもこいつはコンビか。ちょっと待ってよ、これをちょっとチェックしながらやんないと分かんないぞ。まだやるから、まだやるっつっても短いやつを読んですぐ終わりますけど。オッズお疲れ様でしたって書くな。再開。で、ちょっと待って、こいつく。コンビか。もうコンビとか言ってる場合じゃないかな、もう。どうしようかな。いや、じゃあこいつ読もうっと。24時10分、新橋駅の遠間治。こいつを読む。で、今日は終了ということで、残りが64人になるわけです。 これで、35人目。言いましょう。24時10分、新橋駅へ、遠間治。まなみがちらちらとこちらを見ていることは分かっていた。でも治は階段を降りる足元を見つめながら黙っていた。コピーした ビデオテープを渡された時から、これは何かのテストだろうと思っていた。感想を聞かれ、修は面白かったと感じたままを言った。その答えはどうやら失格だったらしい。マナミはあのチェンジリングという映画には決定的な欠陥があると言ったのだ。チェンジリング？
絶対変でしょう、そう思わない？
階段を降り切ったところでマナミはじれたように言った。修はどう返事をすればいいのか見当がつかず首をひねった。
ちゃんと見た？あのビデオ。
ああ、見た。
変だって思わなかった？
歩みを止めて、まなみは言う。黙っているおさむが、歯がゆくて仕方がないのだろう。まなみの口調が、いささか怒ったように響く。
だってさ、レイは屋敷についてたわけでしょ？
おさむはうなずいた。いよいよ失格かもしれない。うん、そうだよ。
屋敷から離れることができなかったら、50年以上もずっとあの主人公が屋敷に引っ越してくるまで復讐のチャンスを待ってたわけでしょ？
ああ、なるほどと修は思った。そうだね。
だったら殺すのも屋敷の中でしなきゃ変だと思わない？
古い屋敷で起こった陰惨な事件。そこで殺された若い命が死後もそのまま屋敷に取り付き、50年以上の時を経て、復讐を始める。だからとマナミは言っているのだ。でもさ、マナミを見返しながらおさむは眉を上げた。
でも
面白かったよあの映画。何言ってんだろうこの人と言わんばかりにマナミは首を振った。
面白いかどうかって問題じゃないのよ。確かに面白い、面白いんだけど変じゃないの。
そうかな。映画を見て一番大切なのは面白かったかつまらなかったかじゃないんじゃないんだろうか。
ルール違反よ。
言い放ったマナミをおさむは凝視した。ルール？
そうでしょ。屋敷に着いた霊っていうのは作者が作ったルールでしょ。作品世界を作る上で絶対に守らなきゃならないルールよ。それを最後の最後で霊を屋敷から出しちゃったら完全にルール違反ってことになるじゃないの。作者の都合でルールを変えてる、作者の負けだわ。
ルール違反か。なるほど。まあ作品の世界のルールってのはあるかもしれないな。確かに。だけどあれは
屋敷から出られるんだったら50年も待ってないでもっと早く復讐しなさいよ。復讐したい相手が社会的な大成功をするまで待っててあげることないでしょ。
いや、おさむは彼女の言葉を言葉に口を挟んだ。レイは屋敷からは出ていないんじゃないの結局のところ。マナミが言葉を飲み込んだ。おさむの言ったことが通じなかったらしい。
出たじゃない。
あれはさ、メダルが渡ったからだろ。あのメダルは50年以上井戸の底に埋まってたわけだからさ、それを主人公が掘り出して議員に届けた。そのメダルに込められた怨念っていうか、それが議員を殺したんだよ。失礼。戻ってきた。ね、続き、再び、まなみが口を閉ざした。頭の中でビデオテープを巻き戻し、高速で見返しているんだろう。それを想像すると、なんとなく面白かった。
じゃあ、
と、まなみが突っかかるように言う。
じゃあ、警部はどうなの？
警部？何のこと？と、おさむは頭をひねった。で、なんだ？585番さん、コンビは同時に読みたいよね、と。まあ、そうね、読めた。そのためになるべく読まずに撮っていたんですけど、読んじゃいましたね。で、次、586番さん、ひよこなのに牛とはこれいかにと。え？ ういうこと？
ひよちゃんなのにもかかわらず牛っていうのはどこの、どういうこと？なっとわかんねえぞ。で、587番さんで、ひよひよだったのかと、だったっぽいよ。で、続き。24時11分で新橋駅で遠間治。じれったいと言わんばかりに、まなみが顔の前に指を振り上げた。ほら、メダルを見つけた主人公が議員のところに押しかけていったじゃない。うん。議員の命令で警部が主人公のところへ訪ねていったでしょ？ああ、と修はうなずいた。あの警部ね。屋敷からの帰り道で事故を起こして死んじゃうじゃない？あの警部、殺されたわけでしょ？例に。そうかそうかと修はうなずいた。そういえば、確かにあの警部はあっという間に死んでしまった。あっけないぐらいの死に方だった。屋敷の外じゃないのよ、事故起こったのって。てんてんてん。返す言葉が見つからず、自分でも情けないなと思いながら、おさむ頭をかいた。ルール違反だと思わない？まなみは畳みかけるように言う。ディベートでもしたいのかな、とおさむはまなみを見つめた。いや、そのルールってさ。やはり怒ったようにまなみはおさむを睨む。
何を？
死者の例にルールがあるの？
違う。
そうまなみが吐き出すように言ったとき、ホームのスピーカーがアナウンスを告げた。2番線に電車が参ります。参ります電車、浅草行きの最終電車です。お乗り間違いのないようご注意ください。2番線、まもなく電車が参ります。危ないですから、黄色い線まで下がってお待ちください。自分の乗る電車に間違いがないかを確かめているのか、まなみはアナウンスが終わるまでそれを聞いていた。終わると改めて口を開いた。
あのね、例のルールじゃないの。私が言ってるのは映画のルール。
映画の、
映画のっていうか作者のルールね。つまりあの子供が殺されたのは50年も前でしょ？
うん、とおさむはうなずいた。
殺されて50年間例は復讐できなかったわけよ。殺された翌日に化けて出て復讐するならいい。でも50年間屋敷に取り付いてずっとチャンスを待たなきゃならなかったわけでしょ。どうして待たなきゃならなかったの？
屋敷から出られなかったから。
あ、違うわ。屋敷から出られなかったから。
思わず修は笑った。もう完全に俺の負けってことだ。だいたいディベートなんてできないもの。あ、違うわ。こいつ自分で言って自分で笑ってんのか。もう分かりづらい。屋敷から出られなかったから。思わず修も笑った。もう完全に俺の負けってことだ。大体ディベートなんてできないもの。
でしょ。だったら屋敷の外で復讐させるなんてルール違反じゃないの。それを言ってるわけ。
言い返す言葉なのまるで思いつかず、修はごまかし笑いをしながらまなみを眺めた。
やっぱ失格かな。
こういう時ちゃんと対等に話ができるようじゃなきゃダメなんだろうな。まなみが顔を上げたのにつられて、おさむも彼女の視線の方へ目をやった。電車が入ってきていた。まなみは熱い会話を望んでいるのだ。一つのテーマを夜通し熱っぽく熱っぽく語り合うような、多分そんな会話を楽しみたいのだろう。だからそうすればいい。彼女の考えが納得できないのなら、それをとことん話し合えばいいんだし、あるいは彼女に同調して映画をけなし合ってもいい。分かっているのだ。
ダメだな俺って。
新橋、新橋でございます。浅草駅最終電車で、電車ってまた言っちゃった。電車です。2番線浅草駅の最終電車でございます。おさむたちが立っているのはホームの一番端だった。だから目の前で開いたドアは電車の最先端。若い女とその後ろからカップルが降りるのを待って、おさむはまなみと電車に乗った。まなみは正面のシートへ腰を下ろし、おさむはそれに続いて隣に着いた。
私が言ってるのおかしい？
座った途端まなみが聞いた。
おさむは首を縮こまらせた。
おかしいとは思わないよ。感心してるんだよ。
感心？
何よそれというように、まなみがおさむを見つめる。また原点らしい。もう絶望的かもしれない。俺、映画見てるとき、そんなことまで頭が回らないからさ。チェンジリングだって、怖かったし、面白かったし、ただただそんな感じで見てるだけだからね。てんてんてん。まなみは黙ったままおさむを見ていた。つまんない奴なのかもしれないな、俺って。まなみちゃんも面白いって言ったよね、あの映画。言うと、まなみは目をまたたいた。
うん、面白かった。それは確かよ。
どこが面白かったの？てんてんてん。まなみは、おさむの真意を測るような目でじっと見つめてくる。思わず質問を撤回したくなる。その時、左の方で派手な音がした。ちょうど電車が動き出した時だった。てんてんてん。驚いてそちらを見ると、図体の大きな男が床にべったり倒れていた。それがまるで生きているように見えなかったから、思わず突然死なんて言葉を思い浮かべた。しかし死んではいなかったらしい。男はむっくりと起き上がると、何でもなかったように通路の真ん中に立った。
びっくりしたな
ぁ。思わずそのままを口にした。まなみがどこかほどけたような笑いを、口元に浮かべてうなずいた。続き。24時12分、新橋銀座、遠間治。見当違いのことを言っているんだろうな、ということは治にも分かっていた。いつだって俺は見当違いなんだよな。マナミが問題にしているのは面白いかどうかってことではないのだ。その映画が面白いとか面白くないとかは置いておいて、という話なのだ。つまり、もっと高尚な話を望んでいる。映画のルール。俺にとっての映画のルールは、でも面白くなきゃいけないってことだけなのだ。途中で眠が、噛んでるね。続き。途中で眠くなってくるような映画はルール違反だと思う。そんなルールなってやっぱり交渉じゃないよな。いいのこれ交渉で。続き。まなみちゃんが言ってることももちろんなるほどと思うけれど、そんなこと考えてみてたら俺なんか映画が面白くなくなっちゃう。それってやっぱ低俗なのかもしれないな。テレビだって低俗番組好きだしな。まなみちゃんには多分バカにされちゃうだろうな。おさむはシートの上で目を閉じた。その途端、女王様のまなみがかしこまっているおさむの前で鞭を振り上げるイメージが浮かんだ。思わず吹き出したくなった。ふと考えた。俺って魔女の素質あるんだろうか。だっていつもまなみちゃんにはやられっぱなしだよな。考えてみると、まなみちゃんにやり込められてなんとなく嬉しかったりするからな。これって危ない兆候かな。で思い出した。前まなみちゃんエイリアン2でも言ってたよね。聞くとまなみは怪しげな目をいぶかしげな目を向けてきた。そう、この視線。
エイリアン？
ほら、エイリアンは珍しくパート2の方が良かったって。
ああ、うん、そう思うけど。
何を言いたいのか探るようにまなみはおさむを覗き込んできた。でもあのエイリアン2には決定的な欠陥があるって。
その通りというようにまなみはうなずく。
どうして最初からアンドロイドだけの軍隊を送らないんだって。そうすれば人命を失うこともなかったじゃないかって。
だってそうでしょ。
とまなみは眉を寄せ眉を寄せ気味にしておさむを眺める。それがなんだという表情だ。でもさ、全員がアンドロイドじゃあんなにハラハラしないし面白くなくなっちゃうじゃん。
それはそうよ。でも監督や脚本家はやっぱりそのあたりのことも考えて作らなきゃ。おさむくんは面白ければストーリーや前提に傷があってもいいって言いたいの？
あはははは、とおさむは笑ってごまかした。 厳しいな。気を取り直してさらなる抵抗を試みる。傷はない方がいいと思うよ。でも傷はごまかしてあればっていうか、見ててそれに気がつかなければ、その方が俺なんかは面白かったりするわけでさ。てんてんてん。もっと手痛い反撃があるかと半ば期待したが、マナミは黙ってしまった。じっとサムを見つめ、ふいっとその目を背けた。もう話にならないというわけだろう。もちろんおさむにしてみても、ストーリーやプロットや設定の傷が映画をつまらなくさせているとしたら、それは文句を言うだろう。でもそれで面白くなるなら多少の傷ぐらいと思ってしまうのだ。おそらくそういうところがマナミにとっては我慢ならないのだろう。そういうことを言うおさむに腹を立ててしまうに違いない。情けないやつと思われているに違いないのだ。マナミは黙ったまま前方へ目をやっていた。完全に怒らせてしまったのかもしれないと、おさむはちょっとばかり困ってしまった。
まもなく銀座、銀座です。
車内アナウンスが言う。
日比谷線中目黒行き、丸の内線池袋行き、新宿行きはお乗り換えです。
謝った方がいいだろうかとおさむは思った。思ったが、しかし謝るのもまずいと思い返した。マナミのことだから、何を謝ってるわけと、そこに矛先が向けられかねない。女王様と口の中でつぶやき、またおさむは吹き出しそうになった。
どういうことだこれ。
で、続き最終話、24時13分新橋から銀座駅まで、遠間おさむ。完全に会話を途切れさせてしまった。こういうところがダメなんだよなと、おさむは小さくため息を吐いた。こんな具合だと、このマナミにも早々に見切りをつけられちゃいそうな感じだ。いや、ひょっとするともうすでに見限られちゃってるのかもしれない。魅力ないよな俺って。だいたい知的な女性に対抗できるようなものを持っていないんだからな。もともとマナミみたいな人と仲良くなって、できれば彼女になんて考えること自体間違ってるのかもしれない。映画が好きだっていうのが共通点だって喜んでたけど、全然違うよな鑑賞のレベルが。きっとマナミは真剣に画面を見つめて映画を見るのだろう。映画館に行くよりビデオで見る方が好きだと言っていた。落ち着いて見られるし、見返すことだってできるから。おさむの場合はビデオを見るときは大抵物を食べないからだ。見返すことなんてしたことがない。
羨ましいなあ。つい声になって出た。マナミが見返してきた。
何？
いや、と笑いながらおさむが首を振った。羨ましいって言ったの。
羨ましい？
電車が駅に滑り込み、マナミは疑問符を口にぶら下げたような表情のままウィンドウの方へ一瞬目を上げた。すぐに顔を戻してきた。
羨ましいって何が？
いたずらを見つけられた子供みたいな気持ちだった。笑いでごまかしながら頭をかいた。
マナミちゃんの映画の見方。
言うとマナミは小さく眉を寄せた。
それ皮肉？
あ、違う違う。慌てて顔の前で手を振った。そうじゃなくて、俺なんかに比べてマナミちゃんの映画の見方って豊かだから羨ましいって思ったんだ。
豊か
か間開けすぎ。
豊かか。
続き、さらに皮肉っぽく聞こえてしまったのかもしれない。マナミはいぶかしげな顔でおさむを見つめる。俺の映画の見方って、うわー面白いとか、つまんねー見て損したとかってことしかないんだよね。薄っぺらなんだよね。俺どんどん墓穴を掘ってるみたいと思いながらおさむは続けた。でもマナミちゃんの場合は、面白いつまらないだけじゃなくて、楽しみ方に幅があるじゃないか。深く見てるっていうかさ、本当はそういう見方した方が一つ一つの映画が余計楽しめるだろうって思うし、いい形で後に残せるよね。多分同じ映画が映画見てもまなみちゃんの方が俺より数倍楽しんでるんだって思う。それが羨ましくってさ、カミカミでさ、泣きたいよ。てんてんてん。ポイントどんどん下がってるだろうなと、おさむはまなみの顔を見ながら思った。困ったような表情でマナミは小さく首を振った。
そんなことを考えたことなかった。
どう返したらいいのか分からず、おさむは笑ってごまかした。
嘘だ、実際楽しんでるじゃん。俺なんかよりずっと楽しい見方してるんだし。
まなみが不意に顔を近づけてきた。
ねえ、私ってつまんなくない？
え？何を言われたのか一瞬わからなかった。
おさむくんが純粋に楽しんでる映画を私はルール違反だとかなんだとか難癖ばっかりつけてしらけさせちゃってる。なんか私ってつまんない女だなって自分で思うんだ。
ああそうかと、おさむはまた頭をかいた。俺まなみちゃんに気を使わせちゃってるよ。そんなに気を使ってくれなくていいんだ。しらけさせちゃったのは俺の方なんだからさ。せっかくまなみちゃんが映画の別の楽しみ方を話してくれてるのに、俺はアホみたいなことしか返せないし。ふっとまなみが表情を緩めた。
おさむくんっていい人だね。
言われておさむは声を上げて笑ってしまった。
そんなこと言うと俺って単純だから信じちゃうよ。
だって本当だもの。
まなみの声、言葉を遮るようにどこかで甲高い女性の悲鳴がした。驚いておさむはまなみと顔を見合わせた。
何今の。
まなみがいい。おさむは首を振った。ちょっと待って。汚くてごめん。多くの人が聞いてるにもかかわらずひどい。で続き、てかもうそろそろ終わり。でいきます。まるでホラー映画で殺人鬼が登場した時のような悲鳴だとおさむは思った。止まっている電車の車内が一瞬凍りついたように見える。
おさむくん、あれ。
まなみに腕をつかまれ彼女を見返した。まなみは後ろのホームへ目をやっていた。その視線をたどり振り返った途端、おさむはウィンドウの向こうに見えた光景に声を上げた。
うわぁ。
火だるまになった男がホームを転げ回っている。おさむはシートから立ち上がりウィンドウの方へ体を向けた。まなみも引きずられるようにして立った。
すげえ、なんだあれ。
それこそ映画を見ているような感じだった。とても現実とは思えない。いつの間にかまなみがおさむの腕にしがみついていた。ホームにいる利用客たちが協力して男の服から燃え上がっている火を消そうとしている。しかし男の方はホームに倒れたままほとんど動いていないようだった。何がどうなってるんだよ。すごすぎるぞあんなの。言った言葉が喉のどこかに引っかかった。
自殺？
とまなみが聞いた。
自殺ってあんな自殺なんてないだろう。
言うとまなみはしがみついてる手に力を入れた。
ドキュメント映画かなんかで見たことある。どこかのお坊さんがガソリンかぶって焼身自殺するの。
マジで凄まじいな。おっかねえよ。
何かに抗議して自分に火をつけたんだったと思う。道路の真ん中で人がいっぱい見てる中で、詳しいことを忘れたけど。
抗議。
そういった瞬間、ウィンドウの向こうが1万本ものフラッシュを焚いたように光を発した。身構える間もなく凄まじい音が耳を塞ぎ、電車が大きく歪んだように見えて、その衝撃にオサムは意識を消失した。終わり。これで二人も死んじゃう。マナミも死にます。もちろんマナミだけ生き残ってる。ここかしら。そうか。だけど、マナミって、あ、ハリママナミか、こいつは。トーマーソルトのハリママナミか。なるほどね。こいつらもね、ここで死ななきゃね、この二人は、っていう感じなんですけどね。うん、ここで終わり。どうしてもね、で、この辺で、本当に終わりにします。よし、二人終了。OK。よくやった、俺。二時間、てか、なんだかんだね、二時間、二十分ぐらい、配信。疲れた。
さすがに。この辺で終わりにしたいと思います。今度は本当に終わる。さすがに。もう寝ないと。ということで、聞いてくださった方、ありがとうございました。お疲れ様でした。ファイルバンクの方にアップしたいと思います。配信終了後。では、本当に終わりに、します。はい。あとはもう、避難所の方でやってる福ちゃんの方を楽しみください。聞いてる方がどれだけいるかわかんないけど、リアルで。録音組の方が多いかもしれないけど、とりあえず、この辺で、終わりにします。そうだね。今度はね、また、一度オープニングで一回かけたことがあるけど、今度はベニー系で、エンドレスサマーの方をかけて終わりにしたいと思います。それでは、バイバイ。終わる。今度こそ。今度こそ終わるから。それじゃ。明日は、わかんない。おいじゃ。
Summertime is leaving me. You know it's leaving me. I wanna say goodbye. Splashing, making its impression, telling us that it's the last day of summer, and she hopes we had fun now. Packing up this surfboard, heading back home, waving safe, and memories I'll never forget. And back here around the campfire, talking with your friends, making sure that none of this ever ends.
It was a beautiful night, beautiful time, beautiful youth alive. That was supposed to last. どんなに浸す何願っても話せないよ I can't let go. 終わりは来ないと思ったまだ今だって時間止まったまま潮風泣いてまた頬を撫で季節は変わる And I miss you
And now That day was still in that place まあでも同じようにあの日の記憶を
忘れたくない思い出
Catch the train
I know the imperfections as it passes We are ones to carry on You know it's gotta last I gotta remember, we gotta remember してきたこと everything we've
done It's so sad and done but what happened to us なんて答えのない問いかけが音もなく現れ心を満たす Tell me what's the day without a song I lost you
Summertime is leaving me. You know it's leaving me. I wanna say goodbye. The day was still in the face. 誓った思いさえやがて忘れて失っても The day was the same with no change. あの場所にはその瞬間You'll be missing you Do you miss me too? 変わって色あせ嘘になったって I still think that if I could go back But 新たに出会ったあなたにまた愛され愛し幸せを知っていつしか色あせ嘘みたいだって笑ってどこかで話せるように